皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。こちら不毛の議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあ、放送の直前に大喜利甲子園 MVP 薄毛の論議にオンライン授与式なんてのをやりましてね、いやー本当にすごい、改めましてね、おめでとうございますけども、いやすごいね、面白かったね、やっぱり話しても面白かった、うん、さあそして私山里人間ドックを受けてまいりましてね、いや本当 MRI にドキドキしまくったんですよ本当に、ね、そう、そこで言い忘れたけどね、あの、うん、胃カメラもやってるからね、あ実は
あれね、
うん、
あ
飲んで
ね、バリウムね、
あいやなんか今バリウム飲まなくてもいけるやつあるんですよ、
そうなんか、うん、
進化してんすよ、
へ
そう、なんか少しとろっとしたもんだけど、あれなんだった、あれバリウムかな、
わかんない、
いやバリウムじゃないやつって言ってた、うん、すぐ飲みやすかったもん、ゲップもしてよかったしね、えまあでも MRI ドキドキしたね、ちょっとそこら辺の話してます。でメールテーマでは今月あなたは何セプテンバーだったか教えてもらいました、たくさんのメールで、まあ、感謝セプテンバーでございます、私たちはさあこのねポッドキャストのコーナーやっていきましょうかね、こちらのコーナー参りましょう、友達かそれ以外か。さあ友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーです、いきましょう。神奈川県ラジオネームボブサップ、雨の日に自分の傘の中に入れてくれるのが友達。雨の日に傘ないなら俺のやるよと言ってびしょびしょになって帰っていくのが優しすぎて逆に危ないやつ。いや優しすぎないやつで止まらないとかボブサップがいいとかね、うん、そこまで優しくするのはもう怪しいと、危ないんだね、まあ、確かにね、うん、何か酔っ払ってる感じある。東京都ラジオネーム裸眼の目玉焼き、一緒にいて全く恥ずかしくないのが友達。何の恥ずかしげもなく歩道の真ん中で TikTok を撮っているやつは多分人生で一度も自分で桃を剥いたことがない。まあね、桃はやっぱ桃剥く家ってなんかそうね、
そうね、
なんか何の恥ずかしげもなく歩道の真ん中で TikTok 撮るやつは育たなそうな気がする。
そうですね、イメージです、
そうね、ラジオネームひむかの黒うさぎ、インスタのストーリーにコメントしてくれるのは仲のいい友達。インスタのストーリーに投稿インスタのストーリーに投稿したら毎回秒でいいねしてくる人はちょっと怖い。わかるね、あれは確かに、まあ俺はないからわかんないけど、これは怖いだろうね、なんかずっと見られてる
ってことでしょうね。
大阪府ラジオネーム私の傘だけありません、難しいことでも頼まれると協力してあげられるのが友達。難しいことでもやれよと命令してくる怖かった上司は立場が逆転した今ヘコヘコしてきますが絶対忘れません。これはもう私同じスピリッツです、はい、そのためだけに頑張ってる時ありますからね、埼玉県ラジオネームテントウムシはほぼ肉食、あの番組のえなこはコスプレしてなかったよと教えてくれるのが友達。でもどの番組のえなこも結局見ちゃう俺。あるよね、それレアなんかな、コスプレしてない状態が見えてレアなのかな、こういうファンの人嬉しいのかな、なんかねコスプレの人でね、なんかこうラジオでゲスト来ましたって言ってこう結構私服で来るとラッキーと思わなきゃいけなかったのかな、
なんですかね、
そっか、レアだよね、普通だったら見れないってね、そっか、抜いてると思っちゃってさ。ラッキーなんだね、うん、愛媛県ラジオネーム俺は話を聞け、体操座りをしている待ち時間にすね毛の抜き合い合戦をしたのが友達。体操座りをした状態で足を開くと超エロい格好になるのが M 字開脚、うん、そのギャップがいいよね、すね毛の抜き合いとかっていうこの子供のさピュアな感じと M 字開脚というエロス、この対比ね。愛知県セハムス的、一緒に学校帰りにコンビニホットスナックを買って帰るのが友達。マッドサイエンティストがコンビニのホットスナックを融合させてできたのがヒコマロ。そうなんだ、連成できるんだホットスナックを人と、うん、ラスト、茨城県ラジオネーム麻婆豆腐肉なし、仲が良くていつも一緒にいるのが友達。いつも一緒にいて酸っぱい匂いがするのは 浅漬けされた友達浅く漬けられてきてる友達がさあということでですね、このコーナーも DP 出ますのでどしどし送ってちょうだいな。メールすべて小文字で不毛アットマーク tbs.co.jp です。友達がそれ以外の抱えまで。さあ、ということで水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きくださいませ。それでは本放送のディレクターとかともお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、
701回目の放送ですよ。ねえ、なんかこう、ちょっとここまでね、あの、かなりお祭りな感じがございましたからね、いろんな人が来てくれたりとかですね、もう本当、大喜利甲子園あったりとか、ねえ、もうあの、700回記念のラブレターズを招いてるね、ラジオネーム選手権のいろいろあって、お祭りな感じでしたけど、今日は私一人でございますんでね、でもなんか、ちょっと直前にね、素敵なことがあったりとかして、楽しい、ご機嫌な状態でございます。参りましょう。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。701回目もお付き合いいただきありがとうございます、今日はね、まあ始まる前もね、今日なんかこうね、はい、もうお祭り皆さんね終わってしまったみたいな、はい、なんかほらね、お祭りが終わっちゃった後ってなんかこう物寂しさみたいなのあるじゃない、うんうん、でもね、こう今日ここに来てなんかちょっとまあいつも通りね、はい、コンビニなんか行ってみようかなんて言って ね、そうね、コンビニ行って、じゃあちょっと今日ね、はい、まあ、飯もなんかみんなで食べようよっつって、
ね、
でいつもねここのお世話になってるから、ね、ここのコンビニ行って、ね、あのみんなじゃあもうごちそうしちゃうかななんて言いながら、
ね、
そう、
まあ、
そう行って行ったらね、もう好きなもん食べろよなんて言って、ね、こうバッと指さしたところが、ね、もう何にもなかったんだよねそうで、そしたらもうかっこいい、やっぱね、あの、はい、ディレクターの田中くんなんかやっぱほら、ね、安住さんとも番組やったりとかしてるから、はい、 ね、すごいこう世の中の情報にね、すごいこう精通してるのよ。やっぱニュースとかもやっぱやってるからだろうね。あの、その、本当に、
本当、
お弁当全部なくて、パンも全部なくて、で田中くんが、ああ、なんか今、あの、流通の、あの、問題で結構、そういうのあるんですよね、なんて言って、なんか結構、あの、ちょっとこう天候が崩れたりとかする。で、まあ、ドライバーさん不足によって、こう、流通とか滞ってるっていうのがあるんで、まあ、その影響じゃないですかね、って言って、言ってる奥の方が店員さんが、すいません、発注ミスですって、ね。すいません発注ミスしちゃって、あの、まあ届いてないんですっていう、びっくりしたよ、うん、でもそういうのにね、もう 聞こえなかったかのようにね、なんかもうずっと「いやほんとね」なんて言って、ね、で一個だけ何ていうか、サバの塩焼きのやつがポンって置いてあって、
ね、
そう、うん、これがなんかメッセージなんじゃないか楽しみでし、
ね、
しだしてね、
さんがね、
そう、俺が気づいたのよ、うん、ひょっとしたらだけど、うん、ね、サバがね、うん、一番棚の 下のところに置いてある、うん、はい、ね、一番下にサバがある、うん、これはサーバーダウンじゃないかっていうね、
発注のね、何かコンピューター的なのが
繋がったって言ったら ね、
うん、
田中 D は真っ赤な顔したままね、そんなにこうあんまピンときたい、ね、まあその田中 D はね、なんかあの何、あのこの TBS にね来てくださった星野源さんにね、はい、なんか山里のことを密告したっていう、
なんかね、なんかね、共産党の番組でね、
なんかあの源さん言ってらっしゃいましたけども、ね、もう源さんの器の大きさのおかげで、あの、うん、あれを俺をすごく肯定的に説明してくれたけどもね、でも本当源さん優しいよ ね、
そ う、
うちのあの何密告者を教えてくれたわけでしょ、うん、お前だったんだな、うん、あのまだ2話までしか見てないからこの例えが合ってるか分かんないしネタバレにもならないと思うけど、はい、お前がビバンだったんだまだ2話まで、2話までしか見てないからこのビバンがどういう存在か分かんないけども、そういうことなのかなと思いながらつく、お前がビバンだったんだ
そんなドラマなんですかね、
分かんない、でも
見てないから
俺まだ2話までなんだよ、ね、お母さん珍しいよね、はい、あのビバン最終回の10分だけ見たんだよね、はい
最後の10分だけ見て、うん、悔しい
んで、悔しいんで来て、
ああ分かんなかったですね、
そりゃそうだよでもないねなんて言ってね、うん、もうせっかくみんなでねご飯でも食べようと思ってね、うん、まあ、ね、祭りが終わった後になんかちょっと寂しいじゃないなんて言って、はい、したらもうみんな戻って、
ね、
でね、ちょっと
ね、うん、
じゃあみんな出前にしようかなんて言って ね、うん、やっぱちょっと揚げてこうみたいな感じになった時に、ね、あのピザもいいじゃんっつって、うん、ピザか、あ、うん、でもマクドナルドもいいじゃんって言って、うんうん、あ、でもこういう時じゃないあれって、ケンタッキーもいいじゃんなんて、
う
ん、
ね、
いう話ね、コーンあげててみんなでね、うん、でそしてさ、どうしようかねなんて言って、どうするみんななんて言ったら、う セパちゃんがねキラッキラした目で、ね、こっちからね、うん、ねえ今日ケンタッキーにしないって
そう。
もう、ね、もう、ね、俺びっくりじゃん、ね、あれうちチームに高畑充希入ったっけ。
本当そんな
感じ、ね、高畑充希がいると思ったあの時、ね、うん、今日ケンタッキーにしないって言われた、ね、そのもうそれ鶴の一声だよ ね、
そんな感じでした、
うん、うちと充希ちゃんがさ言うから、ね、
言うから、
うん、びっくりしちゃって、じゃあケンタッキーにしようっつってね、みんなケンタッキー食べて、ね、そうチキン食べて ね、
でしたね、
そうそうそう、なんかチキンバーレル頼もうぜって、ね、チキンいっぱいさあの箱の中入ってさ、チキンの10個ぐらいの10ピースのやつさ、ね、あのみんなそれぞれバーガーと ね、
ね、いやまあもちろん全部山里
さん、いやそれはもうだってもう700回ね、
ですけどね、
うん、本当はね先週もなんかしようと思ったけども、うん、ラブレターズが来るからきっと室寿司持ってくるだろうなって室強さんから寿司を奢ってもらえるかなと思ってそれはなかったからね、ちょっとあれでしたけど、今週はねだからもうあの700回もね今までありがとう、そしてお疲れ様、これからもよろしくねを込めてね、ちょっとじゃあケンタッキーパーティーしようじゃないかっつってね、ケンタッキーみんなで食べてチキンバーレルとそれぞれハンバーガーとね、もうねあのビスケットと
ポテト
と頼んでさね、でこうビスケットがポケットポテトのセットがビスケットが3つしかないっていうね中でさ、まあうちはね76人ぐらいであの打ち合わせして食べてたから。したらなんかもう、小川さんがね、もうハンバーガー食べ終わった後に、別に誰も頼んでないのに、その、ビスケットの入った箱にくっつけてある、あの、蜂蜜をこう、綺麗に。
3本スティック状にね。
ね、刺さってたんだよね。なんか、で、テープで止められてたの、うん、本当に、まだみんながバーガー食ってる途中でしょうかぐらいのタイミングで、蜂蜜をこう、なんか、シールカリカリカリカリカリってして、すごい綺麗に取って、なんかこう、クッキーの前に並べ出した時に、全員が、小川さんクッキー食べたいんだな、と思って、
ね。やっぱ年取るとやだね、あ食べたいなビスケット
そう顔してたもんビスケット食べたいんだろうなと思ってお母さんビスケット食べますって言ったらいいのって言ってビスケットをね取って、うんで、あの、小川さんはなんか、うん、ね、その自分だけ食べるのがねちょっと悩かったのが、うん、その3つしかないねクッキーを主導権ビスケットを急に主導権持ってほらセパちゃんも食べるって言って急になんかあ俺たち選択肢の勝手セパちゃんねでそこから佐藤さんがどこ食べます、
ね、
みたいな、
ね、
で佐藤さんとセパちゃんはちょっと気遣ったいやいや全然って言って
そ, うなん
だ、ね、その頃もうあのずっとさ、うん、じゃあどうしようかなんて言ったらさ小川さんがさ、うん、もうクッキー真っ二つ割ってさ、
ね
ね、中にこう蜂蜜かけてさ、うん、で俺とかじゃあどうしようかなんて言ってでパカって割れるから半分こしたらいいかって
言う6個になるからね
そうパカって割ったら6個でちょうど食べるわって言ってんのにさ、うん、ずっとさやばい蜂蜜ちょっとやばいこぼれちゃったかもしれないって言ってでこれを半分っていう風にカウントさせないために俺たちが見た頃に閉じたんだパカッで食べてた ね、
そうね
っていうな楽しい ね、
そうですね
会を過ごして
ごちそうさまでした、
うん、いいんですでその後に、はい、あのこのねスタジオでさっきまでやってたの授賞式 ね、
そうなんですね
この大喜利甲子園の MVP だった薄毛のロン毛の授賞式がありまして、はい、あの MVP 取られたということで、
ね、リモートで、ね、
そうそうそうで、ポコチンの映画かさ劇場版ポコチンのどんな映画っていうタイトルでね、はい庵野がイライラしてるという天才的な答えを出してもう満場一致で MVP だった、はい、あのハイレベルなね大喜利甲子園で MVP を取った薄毛のロン毛とさっきねあの、テレビ電話っていうんだっけ、
はい、リモート
リモート
テレビ電話、
はい、テレビ電話なの
ズーまあまあズーム
オンラインオンラインオンラインねオンラインでねオンライン授与式みたいなやってさ、はい、ねそうもう薄毛のロン毛、
はい
ね、すごいものよ ね、
そうですね
あのこの前のラジオネーム選手権でもすごかったじゃない
ですよね
そうあのねラジオネーム選手権の時はあれすごかったねあのネタあの新しい学校の山田克美が新しい学校のリーダーズに入ったネーム、うん、サスケっていうね、うん、天才的な答えで、うんまあ、先週も話しました私もちろん大喜利甲子園でも、うん、あんのがイライラしてるで、うん、ねあの MVP を取った薄毛のロン毛と、うんはい、まあね、オンライン授与式やってさ、はい、でもパッと出るなりねあの可愛らしい顔してんのよ
そうですね、う
ん、そうでイタリア人の T シャツ着てね
あ着てましたね
そうでなんかこう結構今何もうあのまあ本人の SNS でねあの出てるからもういいんだろうけど、うん、あの薄毛のロン毛って、うん、あの韓国から留学してきてんだよ ね、 ね、
うん、
そうまあでも
すごいっすよね
すごいよ韓国でジャンクとか聞いてネタとか送ってたんだってね、うん、元々 ね、 ねでそのお笑い好きになったのがその陣内智則さん、
はいはい
はい、もう見てお笑い大好きになって、うん、ねでラジオもねの方で聞いて、うん、聞けたのかななんかあるのかな
うんなんですかね、うん、
わかんないけど、なんか、うん、ひょっとしたらなんかこう、うん、文字起こしを見てたんですかね。で、まあ、ラジオ聞いたりとかして、はい、してくれて、で、それでやっぱお笑いとかハガキ職人になろうって言って、日本に来たんだって。すっごい、
すごい
普通に流暢にね、めちゃくちゃ、1年だと思えないぐらい、めちゃくちゃ流暢に、ね、で、本当、なんだんだん面白いって書けるのって話とかね、うん、ずっとして。で、その、まあ、薄毛の論芸は、僕がね、だから、うん、あ、なんか、薄毛の論芸見たよ、あの、テレビでね、陣内さんが好きで、はいはいはい、ね、陣内さんのことをしてて、うん、日本に来てっていうのを見たんだよって話したら、うん、あの、薄毛の論芸はずっとラジオ聞いてくれてるから、俺の人間性をやっぱ理解しすぎちゃったんだろうね。そうですね、うん、もう、多分もう、その場で俺の気を、ね、俺がもう、どうかなっちゃうと、そうですね、この山里という人間は嫉妬の化け物なのに、ね、まずいと、どうしようと思って、もう薄毛の芸に悪いことしちゃって、もう本当にものすごい気を使い出してね、それを言う、俺が言った瞬間に、あのずっと嘘ついてたもんね、薄毛の芸、あので、嘘じゃん絶対、もうだってあれはもう本当に怖いぐらいずっと、あの苦闘店の旅ぐらいにずっと薄毛の芸俺に向けて、あの、陣内さんはきっかけです、陣内さんはきっかけですって
言ってたね、
本当にきっかけなんで、本当に山里さんがそれをもう陣内さんきっかけで日本のお笑い好きになって、そっからもうラジオとかたくさん聞いて、でもう山里さんのラジオもすごい好きで、なので陣内さんきっかけですってずっと、いやいいのよそんなっつって、陣内さんね、もうね、テレビでもね、なんか陣内さんのファンとして出てたわけだから、それいいじゃない、あの、陣内さんのグッズ持ってません、でも山里さんのグッズ持ってますって、
違います違いますと、ず
っ と, 違います、ずっと申し訳ない薄毛の論言そうね、でもそんな で今大学生かなんかでね、だからでお笑いサークルやってるって言って、ね、でゆくゆくはお笑いをねやるっていうことだから ね、いつか一緒になれたらいいなとか思いますよ、ね、でこんだけ面白いんだからね、でも結構このね、はがき職人から芸人になって面白い人いっぱいいるじゃない、ね、トンツカタンとかもそうでしょ、
ああそうですね、森本君
は、
姉妹
ポコチンだよね、だからラジオネーム花がカカロニだもんね、
ああそうですね、
そういっぱいいるんだよ ね、うん、ね、そうだからそれは本当にいいななんて思って、でその授賞式でやり取りしてね、なんかありがとうねなんて言って、はい、もうほっこりして、うん、今迎えてるわけですよ、はい、701回目、はい、まあ本当にもうにぎやかだったからね、ずっと中山浩太とね、久保ちゃんが来たりとか、そうもうその後もね、もうそれがきっかけでフォローしたアケミシャイニングさんのね、本当にあのほっこりとするガーデニングのつぶやきから、その次すっごいアンダーグラウンドのね、地下ライブのお知らせが入ってるっていう、もう頭ごっちゃごちゃになっちゃうツイッターとかにね、戯れながらやっておりますけどもね、そしてまあ、ね、ラブレターズも本当面白かった、ラジオネーム選手権でね、MVP はですね、クジのクジラね、これ七尾ポーズってできても仕方ないから悔しくない、過去悔しいこれ良かったんですよね、で、あの私がですね、プレゼントをね、
あ、
そうですね、自腹で、
転がして
チンチロでね、
あ、
チンチロリンとやって、
うんうん、なかなかの、
すっごい数字6万3000円というね、
うん、
絶妙に引くやつね
そうですね、うん、なかなかの、
そうちゃんとしてる
額
で、その額で何をプレゼントしたらいいかなって話をね、直前してて、あれそれはまだから本人と本人に聞かなきゃ、ほら、もしさ、持ってるものとかだったらさ、まずいじゃん。だから、今何候補かね、出してて、それでちょっと本人に確認してね、この中のどれがいいって言って、あの、まあ、山里亮太著書セットがあるからね、
6万3000円、価値ありますもんね。
2箱っていうね。の今のとこ2箱か、うん、あの子の夢を見たんです1箱、
そっちは1箱、
あの価格が違いますね、
なるほど、
はい、か、まあ、いろいろは考え中なので ね、あの9時の9時だったら今度ちょっとゆっくり喋りたいなと思ってますけども、はい、さあそんなこんなで通常回です、
はい、
まあね、いろいろございましてね、今日だからね、先週末に、
はい、
大阪で、
140
を、ね、やりまして、NGK で、まあ、楽しくてね、でも、本当、大阪やっぱ、ね、ずっとあの道の前をね、NGK の前をこう、なんか、言っても、養成所、NSC に行くときには絶対通る道なんで、ね、そこにこんな名前が並んでる先輩たちを見たりとかして、ここに、建てる日なんか来んのかみたいな、こう、すっご ごい遠くにある。もう本当、道一本しかないの、ね、よ。本当に道一本分、20メートルぐらいの道しかないんですよ。その、養成所と NGK の入り口なんてのは。でもそこはもう果てしないよ。とんでもない距離があるっていうのを思ってて、そこに一人で立ってるってね、感動するんだよね。うん、で、ありがたいことにね、たくさん、まあ、満員御礼でやらせてもらって。で、しかもね、びっくりしたのがね、あの、だが情熱はあるっていうドラマでね、南海キャンディーズのしずちゃん役だった富田美優ちゃんが、わざわざ見に来てくださって、ドラマでちょうど大阪いらっしゃって、ほんでわざわざ来てくれてね。そう、嬉しかったよね。なんかそれで来てくれてて。で、なんか、こう、ツイッター、いや、X か、もうつぶやいて、なんかポストしてくれてて。で、相方なんか見終わった後ね、まあ、うちの相方の連絡来たらしくて、
うんうんうん、富田さんからしずちゃん、
うん、そう、なんか俺言ってたでやるやんみたいな来て、うん、連絡来てね、うん、でなんか、まあ、おしずは来てないんだけどね、うん、なんか、まあ、忙しいのかなと思ったらおしずその時ね、あの滋賀県で一日警察署長やってたから近くいたんじゃない、うんうん、何を取り締まってたんだろうって、ね、まあまあ、おしずが一日警察署長やってる時に、うん、なんかすっごいサイバーな事件起きたらいいのになと思って何も対応できないウロウロするっていうね。
所長ですからね。
所長がもう所長に所長どうしますかって言ってる。そう、サイバーにね、滋賀県警がサイバーに襲われてます。所長どうしますかって言って。もうゆっくりとしてからね、再起動って言って終わりですけど。もう電源ボタンを長押ししてる所長が見たかったんですけど僕は。なんか今ね、エリの大友くんが、はい、9月9日って、はい、カーネル・サンダースの誕生日だったんですよっつって、ね、
さっきケンタッキー、
だからケンタッキーの日でバーレル半額なんですよっていう、なんかまあ共通上で買った人間のなかなかの攻撃をしてきてですね、でもそれもそのはず、うん、大友くんその時いなかったから食べてないんだけど、
僕らもね気づか
ずむしゃむしゃうちら食べて、今度さんも食べたよね、いつもさ今度さんなんかさ俺たちフィナンシェとかくれてんのにさ、そうバクバク食べて、ね、しなしなのポテト8本ぐらいしか残ってない今、ね、で、ね、いやいいんですよなんて言うけど、大友くんが俺さ水そも飲んでんのにさ
急にね
急に水飲んでんだよ曲中に、
で、まあ、一本ですよね、
一本だよ、なに一本俺の横にこれお水ですと言った
ね、怖いよ、うん、
これどこ入ってんだカーネル・サンダースの誕生日知ってるぐらいの人間が、うん、ね、こっそり、ね、ケンタッキー食べられたんで一番怒ることだからね、ブチギレ水よこれ、ごめんねお父さん、来週頼もう、ピザにする、来週ケンタッキーにしない、さあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけどもね、はい、でまあね本当に山里亮太の140 in NZK、 本当楽しくも、うん、いやまあ楽しかったのよ、本当にありがたいことに皆さんにね、もうたくさんもう笑い声をいただいて終われて、で富田美優ちゃんも来てくれたのも嬉しかったし、あと後輩が来てくれるの嬉しくて、令和北南っていうコンビのね、はいはいはいはい、河野くんって毎回ライブ見に来てくれるの、今回も来てくれて、でまあいっても打ち上げもあるからね、で河野もなんかちょっとこう少しこう興奮してるというか、いやいいライブでしたね、まあ後輩だからそれぐらいはまあね言うけど、でも打ち上げでせっかく一緒に行くなんて言って、でなんかこうね打ち上げでこうなんていうの、まあちょっとウィニングランじゃないけど、
まあ、
うん、河野もね、こうまあね唯一来てくれた後輩だし、なんかちょっといいとこ見せたいじゃん、やっぱ先輩として、でなんかまあ打ち上げもなんかすごいなんか美味しい焼肉屋さんを取ってもらってたから、本当に NGK ありがたいことに、ね、でそこでちょっと行こうか河野なんて、いいんすかなんて言って、あ行こうなんて、でこう行ってさ、でみんな席ついて、まあ、焼肉食べながらね、ちょっとこうライブの話なんかをして、ね、でそっからもちょっとこうなんていうの、まあ、ウィニングラン走るとこ見てもらおうかな、河野になって、でちょっとこう一番この統括してるプロデューサーのに、今日ライブどうしたかねって言ったら俺が思った角度と全然違うダメ出しがめっちゃ出てきた、あれ良くなかったなっつって、うん、あそこも昔の方が良かったな、まあなあ、まあでもちょっとなあ、あれはあかんかったな、
それを見てるんですね、
うんうん、こうなんかずっと見てもらえたなんかな、山ちゃんあれって え、なんであんなふうにしたん、ま、前もっとおもろかったけどな、まあ、もう一回見返した方がええかもな、あ、うん、そうかな、うん、ちょっとやったな、でも自分の自信あるところ、え、でもあそこどうでしたかねって、うん、あれもな、そうやな、まあ、うん、え、あれが完成みたいな、で一応まあ、あー、そっかー、ちょっとわからんなーで、パッとこうの見たら、あいつ嘘だろってぐらいちっちゃくなるぐらい血穴巻いてた、血穴がすっごいコンパクトになって、うん、子供の頃さ、パンをギュンギュンちっちゃくしてさ、宇宙食ってさ、時間あったじゃん、 あった、うん、あれぐらい血穴ちっちゃくなってた、そう、すごい、やっぱそこはなんかやっぱでも本当に言う通りだとかさ、あ、確かにまあそこ直した方が良かったわ、うん、1秒も褒めてるってこと言ってもらえ
た、でもあれ良かったはなかった、
なかった、でもこうのもなんか、あの、え、でもストイックっすねみたいな感じになったから、まあいいだからね、そうで、まあ大阪公演でさ、で、まあ、楽しかったんだけど、 で、まあ、でもう今週はなんかいろんなことね結構あって、あとあれ人間ドック久しぶり行って、もう1年半以上ぶりかな、そう、そうそう、なんか行かなきゃじゃない、もうなんかほんと、いやもうさ、周りがさ結構何こうスタッフさんとかが急に体調悪くされた人増えてきたじゃん、もう、そう、
年齢的にもなのかもしれない、
そうそう、あの俺ライブ大阪の NGK で、すごいあのドナニのスタッフさんが来てくれて、土曜はナイスのスタッフさんが来てくれて、でまあね、僕のライブはなんか本当別になんか楽しいお話ばっかりしてんだけど、なんか一応ねルールとしてなんかこうちょっとね、もしあの扉ね出たら忘れちゃいますかねみたいなことを言ったりとかしてる、でそのスタッフさん来て、3人スタッフさん来てくれて、でその3人スタッフさんバーって来て、でもこう会うね第一声でね、そのいや昨日全然覚えてないんですよってか、可愛いなと、あ、そうなの、もう魔法が効きすぎちゃってっつって、いや本当覚えてないですって言うから、いやいいよそんなのっつって、いやちょっと始まる直前ぐらいから少しぼーっとして、でなんか本当に覚えてないんですよねっつって、いやそう、いやそこまでの魔法じゃないからって、もういや全力で楽しむなこのライブ、いや本当覚えてないんですよ、えっつって、したら横でスタッフさんもこいつ始まる前からずっと直前の記憶が全然ないって言い出してつって、
やばいっすね、
そうなんかすっごいぼーっとするんですって言って、えっつって、あのめちゃくちゃ体調悪いんですって言われて、
本当に
そうで、俺まだどっちかかで、俺のライブそんな効果あったっけなって言ったら、すいません今僕何話してましたって、あ、
今の記憶するみたいな、
心配で、なんかすぐちょっとあのなのでびっくりしたのが、なので今日収録中座ってていいですかって言ったら、そんなレベルじゃそんなレベルじゃないよっつって、すぐ大きい病院行きなさいっつって言って大きい病院行ったもん、まあ、結果大丈夫だったんだけど疲れだっつって、そう怖いよ、そんなとか聞くとか、いやあるじゃん、脳梗塞とかってさ、そういうのって言うじゃん、急に記憶がとかさ、ろれつがとか、いや自分もそういう年だろうなと思って急に怖くなっちゃって、あの行けるとこ探して行ってきたんだけど、もうがっちりやろうと思って全部、で久しぶりの人間とかやったのよ、だからもう久しぶりでさ、もう全部一から
丸一日かかる
やつ、いやでもね5時間ぐらい、5時間6時間ぐらい、あの朝の番組終わって行ってでやってきたんだけどさ、久しぶりだとやっぱまあ怖いっちゃびっくりしたね、怖いの多いですよね、いろいろ、まあ普通にまあ採血したりね、視力測ったり、その体重とか身長とかそこら辺いいじゃん、でもねそっからさ本格的なやつさ、もう MRI とかさ CT とかさやるじゃん、やっぱあのでっかい装置ね、もう本当に、ま、なんか 円のさ、ま、バームクーヘンみたいなやつ、なんか鉄バームクーヘンみたいなさやつに吸い込まれていくやつ ね、そうあれでなんかさ、あれさ、入る直前のさイラスト怖くない、
あでしたっ
け、入る直前イラストが描いてあるのよ、でものすごい磁力を発するんだよね、あの MRI ってなんかその、で 電磁コイルがぐるぐるぐるんとなんか回ってやるんでしょ、うん、中の。だからすごい磁力が発生するから、うん、鉄とかを身につけちゃいけないっていうイラストが、うん、その、MRI の機械ね、あの、ちょっと、まあ、結構アニメタッチで書いたんだけど、うん、MRI の機械が動いてる、なんか、頑張るぞみたいな動いてるところに、うんうん、その部屋中の鉄がくっついてる絵なのよ。吸い寄せられて。
なるほど。それぐらいすごいと。怖っ。
で、それ見てたらさ、
あれって。
で、金属、だって部屋に入る前にさ、あの金属探知機なんだよ、一回ウィーンって。そう、ありませんねってやってさ。で、入ってってさ、行くじゃん。で、怖くなってきて、あの、言われるんだよ。何か体の中に、金属って入れたことありますって。
なるほどね。たまにありますもんね、骨折とか。
そうで、自信なくて、あれ俺金属入れたこと あったかなとか、うんうんうん、骨折したことあるけどその時金属入れてんのかなとか
怖いよ、ね、
そう。あと俺知らない間に脳にな埋め込まれてたりしたら金属
宇宙人的な、
そうとか、まあまあうん、たまたま、うん、飲んじゃってたりとかしたら
ああなるほどね、
なんかのご飯と一緒に、うんうん、まあまあ、そしたらさ強力な電磁波がバーってやってるじゃん、
ね、そのイラスト見たくね、
そう、このん頭の中に入ってるやつがさ、うん、中から吸い寄せられてミキミキミキってなったらどうしようかなとか、
うんまあまあまあ、
あと俺指輪の素材分かってないから、 あれ俺指輪素材なんだったっけな、
確かに
そう、で全部なんか出てきたらどうしようとか、うん、あ、で、あの昔ね、
はい、
あのモンスターエンジンの、ね、西森くんがね、
はいはいはい、
あの家実家工場で工場、はい、その鉄の作業すっごいねしててね削って、うん、でそれでねオナニーして、うん、で後に、はい、飛行機乗るときにあの、
うんありますね、
ピンポーンって鳴って貴金属探知機で「持ってないですよ」って言って、あの当てられたら股間のとこで「ウォーン!」って言ったっていう
ありますね。
分かる。もし俺がそんな状態だったらよ、
うん、
あのもう急に中入った瞬間にちっちゃい鉄の粒子のがチンチンから急に吸い寄せられて。
そうだね、
うわーって言って、
そうだね、怖いね、
そう、頭の中測ってんのにポコチンがパーンって取れてしまった、どうしようとか思っちゃって
、うん、
怖くなっちゃってさ、でもまあ俺鉄いじってないし、うん、チンチンも今日その日いじってないから大丈夫かと、
うんうん、
で座るときにさ、はい、あの頭が絶対動かないようにってそのガチャンってはめるんだよね頭、うん、そうで、うん、すごい音がしますんでって言って、うんうん、あのこれつけてくださいっつってヘッドホン、本格的ななんかヘッドホンつけてさ、でヘッドホンをカパッと開けてもうびっちりで、今から15分ほどですっていう、15分もだよね。で中入ってくるけどさ、音がもうさ一個一個がもうロボなんだよね。ウィーンって上がってくるとジュイーンってなんかこうなんていうの、もうロボットが立てるみたいに。でその後にさこう吸い込まれていく時の音がね、ふわーふわーふわーってやって、なんかこう、え、俺発射されないって思ってる、うん、で吸い込まれていくじゃん。でその後が怖いんだよ。その後多分なんか溜め込んでる音しない、シュンシュンシュンシュンって波動砲みたいな音するんだよ、シュンシュンシュン、
ね、
そうで俺、うん、飛び出さないかなって思っちゃう、うん、めちゃくちゃ怖くて、シュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュン、
出るねもう、
そうシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュン、
危ない
危ない危ないってなって、で音がその後に大きな音がするとは聞いてたけども種類聞いてなかったよ。その後の音がマーマーマーって言ってるんだよ。そうだから何か起きてない、
明らかに、
そうマーわーっと、うー
って、ね、音だけ聞くと、
そうで、うん、うっすらヒーリングミュージック流れてる、そうゆっくりうっすら、
怖い、ね、
なんか なんか、あ、なんだこのヒーリング音楽懐かしいなと思ったら、うん、アロマ製菓に行った時昔思い出しちゃった昔一人の時よもちろん、ね、思い出しちゃってさ、そうでもどうしでずっとガンワンワンのやってきて、まあ一応体の中に鉄がないことは分かったけどね、そう背中ってきてさ、で待つじゃない本当にね、でまああとレントゲンとか全部取って一通りやって骨密度は測ってなんかで、その今あのなんていうのメタボとかも全部やってくるんだよね、あのその BMI とかね、あのだからその、あのお腹の周りの数字と、でまあそのお腹のサイズ測るときにね、あのずっとあの息して大丈夫ですよって、あの息伝えて大丈夫ですよって3回言われるっていうね、うん、俺一番ペコってした状態で数字が生まれてさ、まあ、それはなんかあの一応ワンオさんにさ、あの体重とあの肥満度の数値絶対見せてねって言われてたからさ、
なるほど、ちょっとでも
と、うん、ちょっとでもと思って、うん、やっぱちょっとあのやや肥満気味っていうスコアが出て、
みんなそう
で、あのその日あのもうもらってたのよ肥満気味の結果ね、うん、で家帰ってあのワンオさんにどうだったって言って、いやまだあのどうだったって言って見して見してって言われたから、うん、今のところ郵送だよって言ってる
見せたくないと肥満度
を、そうだ郵送で、うん、あの届いたことを言わなければこのまま忘れるから、
うん、だといいですね、
うん、バレだよしてる今、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。